教会では、
神様を讃える賛美をよく歌います。北教会の手法を見ると、礼拝の中では、だいたい5曲、6曲ぐらい。そうですね、普通の礼拝、他のよその礼拝を全て比べたわけじゃないんですけれども、割と平均的というか、多くもなく少なくもなく、割とそれぐらい歌う機会が多いと思います。礼拝だけではありません。祈祷会や初集会、あと初めて教会に来た人はやっぱり驚くのは、葬儀や結婚式でも歌う。私たちも教会に来るようになってから長くなる方は違和感がないでしょうけれども、なかなか葬儀の場面で賛美を歌う、歌を歌うというのは、教会に来たことのない方にとってみると、とても初めての経験ではないかと思うのです。賛美は常日頃私たちによくしてくれる誠の神様への感謝です。今ではそれを旋律に合わせて歌う、ピアノやオルガンの音、いろんな他の楽器を使ってそれに合わせて歌う。使う楽譜は賛美歌や聖歌、そして若い人たちのゴスペルなどの歌集はいろいろですけれども、旋律に合わせて歌うことがほとんどです。誠に主は大いなる方、大いに賛美される方ですので、この方を賛美することは私たち礼拝者の務めなわけです。神様への賛美こそ私たちの側から神様へ捧げる感謝の生贄です。旧約聖書には動物の生贄のことがたくさん出てきますけれども、私たちの側から神様に捧げる感謝の生贄、心を込めて捧げる賛美こそ神様が喜ばれる礼拝なのです。先週は主がよくしてくださったことを忘れるなということを話しましたけれども、神様は私たちにたくさんの恵みを賜ってくださっています。どんな恵みがあるかな。いつもと変わらない平凡な日常だな。いや、平凡な日常こそ神様の恵みの宝庫だと最近よく考えるようになりました。若い時はなかなかそういうふうに思わなかったんですけども、だんだんとこの平凡な日常こそが神様の恵みだな。だけど私たちはこの平凡さよりも特別な恵みというものにどうしても期待してしまうんです。もっと大きな恵み、もっと特別な恵み、きっと良いことが神様は与えてくれるに違いない。本当は感謝することが今たくさんあるのに、感謝することよりももっと恵みが欲しい。今の現実よりももっともっと私に恵みが欲しい。だから自分の願い通りにならないことに感謝ができないわけです。感謝することを思い描いてみても特別感謝することはないな。教会に来て神様を信じることの難しさは、なかなか私たちの思い通りにならない、願う通りにならないということなわけです。誰だってそうです。 心から喜ぶことが、出来事があれば、感情をあらわにして喜ぶでしょう。やった、手を挙げて喜ぶ、そういう人もいるでしょうし、心の中で本当に小躍りしながら喜びをあらわにする、そういう人もいるでしょう。それが神様のおかげと分かるならば、すぐに感謝が言葉に現れる。誰に教えられることもなく、神様に感謝の言葉が湧き出てくるに違いないです。もちろんそういう時も時々私たちの歩みの中にあります。神様ありがとう、神様感謝します、私こんなこと困ってましたけれども、神様がこのようにしてくださった、導いてくださった、神様ありがとう。でも先ほど話したように、神様の恵みは平凡な日常にこそ満ちているので、感謝があまり湧き上がってこないわけです。日常の毎日の中で、慌ただしい毎日の中で、神様に感謝が意識されなくなったのは、決して社会的な原因だけではありません。私たち説教者もまた、神様に説教、神様に感謝することを、そうですね、積極的に発信してこなかったかと本当に思います。一人の人間として、一人の礼拝者として、神様に感謝することは本当に素晴らしいこと、こんなことも感謝がありますよね、あんなことも感謝がある、そういうことを積極的に発信してこなかった。聖書の人物たちを見ると、生きて働かれる神様の御業を語り継いでいるわけです。神様は素晴らしい、神様を褒めたたえましょう。なぜそこまで神様を賛美しよう、神様を褒めたたえようというその背後には、彼らが原体験として持っている神様の御業があったからです。でも聖書を読んでいても、決してもろ手を挙げて喜べる出来事ばかりではありませんでした。エジプトから脱出することができ、そして周りの周辺国に対しても劣勢の中で勝利することができ、神様の御業をこれでもかというほど見続けてきた人たちもいましたけれども、でも反対に神様の前で喜べる出来事ばかりではなかった。国を追われ70年間捕虜として生活をすることもあった。でも最終的にはそれも感謝に変わっていることが聖書に書かれています。同じように私たちの日常も、決して喜べる出来事ばかりではないのです。社会には理不尽なことも数多く、生きて働かれる神様の御業にじっくりと目を留め、感謝できる人の方が少ないのかもしれません。先週までのことを考えてみて、先週の歩みの中で神様に感謝できることはあっただろうか、具体的に生きて働かれる神様の御業があっただろうか。なかなかそれ、感謝できる人の方が少ないかもしれない。でもよく目を凝らせば、大変な現実の中にこそ神様の 御業が表されるものなんです。あまりにも当たり前の日常で気づかずに過ごしている。神様の恵みがたくさん満ちています。私は自分が通ってきた、これまでの歩みの中に神様の御業が確かにあったことを確信しています。そうではなかったらなかなか牧師になろうとすることはなかったと、少なくとも私に関してはそれはなかったと思います。辛いことや苦しいこと、これまでもたくさんありましたし、痛い失敗も多く経験してきましたが、神様によって召され神様の御言葉を語れることは本当に感謝なことです。信徒として教会生活を過ごし、そして聖書も何度も通読してきましたけれども、本当の御言葉の深い部分に触れることができ、そしてそれをこのように語ることができることは本当に感謝なこと。なんか今までは神様遠くに感じてたんだけども、その神様が本当に身近な方に感じられるようになったことも感謝です。私はクリスチャンホームで行ってたので、なんとなくこう教会に行くことは義務感として持っていましたけれども、主のために生きる、神様のために生きるという実感はあまりなかったように思います。でも今はそうじゃない、主のために生きている、主のために生かされているという実感があることも感謝です。あと何年生きられるかな、あとどれぐらいの人生があるのか分かりませんけれども、主のために生かされている、そう思えることは本当に感謝なことです。そしてさらに罪人を救ってくれる誠の神様と出会えたことが何より感謝です。主を恐れる心を持った礼拝者たちに詩編22編の作者ダビデは呼びかけます。天地万物の作り主の偉大さを賛美し、その皆をあがめ、その権威にひれ伏せ。形式的な礼拝をやめ、心から神様をたたえ、主がこれまでによくしてくださったことの数々を感謝せよ。これがダビデが私たちに語っている今日のメッセージです。神様に捧げる賛美の生贄は心からの捧げ物でなければなりません。先週もお話ししましたが、頭のてっぺんから足のつま先に至るまで、身も心もすべてを駆使して神様の御業を賛美しなくてはならないのであります。さて、私たちの内側の部分には神様へのどんな感謝があるでしょうか。神様を賛美しましょう。神様に感謝しましょう。じゃあ実際にその感謝すべきことはどんなことが私たちのうちにあるでしょうか。健やかで快適な生活を営めること、当たり前のようなこの日常が送れることも本当に感謝なことですし、学生たちにとってみれば試験で良い点数を取ることも感謝です。最近は痛ましい事件や事故が 多く多発していますけれども、事件や事故にこれまで会わず守られたことも感謝なことですし、今日だって北陸では大雪の災害がある、電車もなかなか動かない中にあるのに、私たちの生活はこうして守られていることも感謝です。防衛の話、国防の話がとても今高まっていて不安を感じている方も多いと思います。あいつ、どこかの国から、ミサイルが落ちてくるんじゃないか、誤ってミサイルが落ちてくる心配は募っていても、ミサイルが落ちていないことが感謝ですよね。これも感謝なことです。そして3年前に、3年前の当時のことを思い出せると、総人口の8割が感染するというふうに言われていたコロナ、最近はだんだんと落ち着きを取り戻すことができて、致死率がそこまで高くないことが分かって、ワクチンを打てば社会生活がそれなりにできるようになった、これも分かれたこと感謝ですよね。あの時だったら本当に不安だった、あの時だったら本当に怖かった、でもそれも感謝に変わっています。人間社会を見るときに恐れと不安はたくさん募ります。ああ、これはどうしたらいいだろう、このことはどうしたらいいだろう、とても感謝できない、不安だ、怖い。でもその一方で、この世界の本当の支配者が治めてくださっている安心感があるということも感謝ですよね。そして皆さんに一番共有していただけることだと思いますが、真の神様を信じるクリスチャンはまだ決して多くないこの日本の中にあって、同じ信仰を持った友がいるということも感謝なことですよね。祈り合える、分かち合える友がいる、同じ家族の中にもそういう方がいても素晴らしいことですけれども、これは本当に感謝なことです。ましてやなお、すべての悩みや心配事を打ち明けることができる方、悩みなんて全部打ち明けられることできないですよ、普通はね。でもそれを打ち明けることができる方がおられるということも感謝なことです。神様、私の苦しみを、私の嘆きを知ってください、ちゃんとそれを打ち明けることができる、思いつきであげただけでもこれだけたくさんの神様への感謝があふれている。もっと皆さんの中でも、このことも感謝なんじゃないだろうか、そういうことってたくさんあると思います。でも残念なことに、これらの多くはなかなか言葉にして感謝されることが少ないのです。忙しいことのために、これは感謝なのかな、これは感謝と言えるだろうか、なかなかそれが言葉にして神様感謝しますと言われることが少ない。私は12年前に、東日本大震災 その被災にあったその地域で、牧会をしておりましたけれども、その当初のことを本当に思い出します。当時は本当に情報もなかなか少ない中にあって、沿岸部の、津波にあった方々、あるいは家屋が壊れてしまった方々、言葉にならない悲しみが本当に満ちていました。これからどうなってしまうかわからない、そういう時って無力なんですよね。頑張りましょう、励ますことができない、 こんな安い言葉で何か言うことができない、ただただ傾聴することしかできない、あるいは、まあ後で分かってきたことでしたけれども、まあ、原発の、まあ、立地に住んでる、まあ、避難住民の方々が、まあ、移り住んできて複雑な状況の中で彼らは身を縮めながら生活していました。ふるさとを追われる、ふるさとって感覚があんまりなかったんですけれども、ふるさとって本当に大切なものなんだな。その中で本当にみんなが孤独を感じて苦しんでいたんですけれども、不思議なことに数年が経ってくると景色が変わってくるんですよね。これクリスチャンじゃない人の話ですよ。教会に行ってないクリスチャンじゃない人の話なんだけれども、その人たちの言葉の中から感謝が出てくる。もちろんそれは神様に対する感謝ではなくて人に対する感謝が多いんですけれども、でもそんなに大変なところを通ってきているのに感謝が言葉に出てくる。ああ、人間のその営みの中にしっかりと感謝することって語られてるんだなって改めて思いました。今生きていること、命があったこと、それが本当に感謝なこと。人の絆に気がつき、そして彼らにもちょっと話したんですけれども、その背後には大いなる神様がいらっしゃるということが、まあ少しでも感じ取ることができて感謝だというふうに思うことができたんだろうと思います。神様の感謝はこのようにたくさん転がっているのです。ダビデは言います。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、厭わず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めたとき聞いてくださった。これはおそらくダビデが経験してきたことから出てくる回想の言葉でしょう。憐れみ深い神様はダビデの苦しみを理解し、そして時折言葉に出て発せられる叫びを聞いてくださったのでしょう。この聞くっていうのはただ耳にしていただけじゃなくて、本当にそれを聞いて助けてくれた、そういう体験がダビデにはたくさんあったのでしょう。小さい時からこういう話を聞くたびにいつも思いました。ダビデだけが特別なのに違いない、私はそうじゃない、聖書の人物たちとは違う。本当にそうでしょうか。ダビデだけが特別、神様に愛され、苦しみを理解され、叫びを聞いてくれたのでしょうか。私たちもまたイエス様の尊い犠牲によって神の家族に加えられたのではなかったでしょうか。聖書の人たちとは違い、神様は私の苦しみなんか理解できない、私の叫びなんて聞いてくださるんだろうか、そう思う人たち、今ならば確信を持って言うことができます。主は私たちの苦しみを蔑まず、御顔を隠すことなく、悲痛な叫びをも聞いてくださるということです。かもなく不可もない人生に思われる人生かもしれませんが、しかし主は私たちの苦しみを理解してくださり、その叫びを、その祈りを聞いてくださる。だから感謝なんです。ましてや私たちの神様はご自分の子を全人類の罪の贖いのために十字架につけ、それによって 私たちを救ってくださいました。神ご自身が信じる人たちのために犠牲を払って救いを導く、この事実はここにしかありません。本当にこの事実は感謝に足りないことです。ああそんなこと知ってるよ、今までも何度も聞いてるよ、もちろんそのことが当然なんですけれども、でもこの事実を改めて思い返すに感謝に足りないことです。どんな理由があって私が選ばれ私のために犠牲を払ってくれたのかがわからない、まあ、神は愛だからなんですけれども、愛のゆえになんですけれども、でも事実として私たちは神様によって救われた、犠牲が払われた、だから私たちは主を賛美するんです。中世になってからこの賛美はメロディーによって乗せられるようになり、まあ、ルターとかね、楽器の上手な人たちがいましたから、今は音符にして、まあ、曲として歌われることが増えました。でも教会の中ではもちろん歌うことが苦手という人もいるでしょう。主を賛美することを拒む理由が他にあるでしょうか。歌うことができなくても主を賛美することができないのでしょうか。礼拝のたびに私たちは賛美を歌います。口ずさむのではなく心から賛美の生贄を捧げるためにです。神様、どうか私の賛美を喜んで受け取ってください、そのような思いで私たちは賛美を歌います。神様ありがとう、今週も私のために、今週も僕のためにたくさんの恵みを与えてくれてありがとう、そのような思いを持って私たちは神様を賛美したいと思うのです。義理張りを重んじる日本人ですから、人とのやり取りの中でしてもらったことに対して当然感謝を表すのが、当然感謝を表していると思います。大事なことですよね。あの人にこれだけしてもらったからそれを感謝として表そう、とっても良い文化だというふうに思います。しかしいつも思うんです、私たちにとって体温のある誠の神様に対して私たちは義理張りを重んじているだろうか。感謝なことにも感謝がせず、神様に大変不義理を働いているのではないかと時々思うのです。慌ただしく毎日を過ごし、せわしなく心を動かしていると感謝なことが気がつかずに毎日を過ごしている。神様はたくさんの恵みを持って私たちを養ってくれているのに、その義理を返することができずにいる。だから私たちは主を賛美するのです。主を賛美することは私たちが携える最上の生贄、聖書の時代からずっと続けられてきた私たちの側から捧げる神様への捧げ物です。今は動物の生贄が捧げられることはなくなりました。なくなりましたが、賛美は礼拝に欠かせない神様への捧げ物です。よく知った賛美もあるでしょうし、全く知らない聞き覚えのない賛美もあるでしょう。知った賛美に限らず心を込めて歌っていただきたいと願います。あまり得意ではないという方もいるでしょう。それでも 心を込めて歌っていただきたいと思うんです。だから心を込めて賛美していただきたいと思うんです。私たちの神様は聖なる方、御座についておられる方、イスラエルの賛美を住まいを通しておられる方だからです。今日も私たちの礼拝のうちに住んでおられる方は、私たちの捧げる賛美を住まいとしてくださっております。お祈りいたしましょう。父なる神様、主を賛美することを私たち改めて深く考える機会を与えてくださいましたことを心から感謝いたします。人間にとってこの当たり前のような営み、神様を賛美し神様を讃えるその営みがなかなか現実の中にあって反映されることが少なく、感謝が言葉に表されないことが少ないものであることをお許しください。牧師もまたその責任があると思います。神様に感謝することよりも、神様どうかどうかと祈ることの方が多かったように思います。まことにあなたはいつも私たちの前に先んじて恵みを持って養ってくださり、たくさんの恵みを与えてくださっているにもかかわらず、感謝することが少なかったことを改めて悔い改めます。神様、今週1週間もあなたによって見守られて過ごせたことを心から感謝いたします。良いこともありましたけれども、嫌なこともありました。でもその中に主の確かなご配慮があることを本当に信じております。まだまだ祈り続けている課題もありますけれども、そしてまだ私にはわからない主のなさることもあるかもしれませんが、どうかそれが私の中でも理解ができるように導いてくださいますよう心からお願いをいたします。受験生たちにとってみれば今が大事な時期、特にその時は一番祈る時かもしれません。試験を始める前、勉強に机につく前、神様どうか私の将来をといつも祈り心を持って始めていることだろうと思います。主よ、どうぞそのことを通してあなたのお姿を表してください。神様、そして本当に受験生たちが本当にその良い進路に導かれて、神様のことをさらによく知ることができるよう、どうぞ導きを与えてください。ああ神様、あなたの皆がさらに多くの人たちによって讃えられますよう心からお願いをいたします。あなたの不思議な御業によって、あなたのなさることの一つ一つの中において、この地上で行われる一つ一つのことの中に、主がどうぞお働きくださいますよう心からお願いいたします。そしてあなたの御心を知るクリスチャンたちが、教会があなたの御心にかない、主の良き働きをなすことができるよう、どうぞ導きを与えてください。ありがとうございます。この祈りを尊きイエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。